お坊さんステーション。このコーナーは命毎日新しい西本願寺民語教区がお送りします。今日お話をお伺いするのはケイマン寺の松井和明さんです。松井さん、こんにちは。
こんにちは。
今日もよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
先週に続いて松井さんにお話ししていただくのはノーと言わなければいけない日本、その2回目アクトアゲンストウォー、戦争反対というわけで、失礼ながらいつもの松井さんにしては硬いというか、とても真面目なテーマでお話を伺っています。
はい、そうですね。自分でも柄にもなくという気もするんですが、でもとっても大事なことだと思うんです。まず最初にお断りしておきたいのは、僕自身が別に反戦運動家であるとか、先週お話ししたように原発反対を叫んだとしても科学的専門家ではないということです。
いわば普通の人が普通に原発や戦争に対してノーを言わなければいけないという話でしたよね。
はい、それはやはり原発の危険性や戦争の悲劇は別に専門家や一部の人のものではなく、むしろ僕たち一人一人の問題だと思うからです。
もちろん僕たちもいわゆる戦争を知らない世代なんですけれども、まあ、書物を読んだり実際に戦争を体験した人たちから伝え聞いたりして、その悲惨さを味わうことができてます。
ええ、今政府が憲法解釈を変え、少しずつ平和憲法改正の動きを進めていることに私自身ものすごい恐怖を感じますが、そのことが戦後70年、さらに次の世代に伝わっているのかと少し不安に思います。
というと何かきっかけがあったんでしょうか。
はい、実は昨年夏公開されたあの宮崎駿監督のアニメ映画風立ちぬなんですが、
宮崎監督がついに引退、その最後の作品ということで話題に なった映画ですよね。
はい、作品内容はかつて第二次大戦中にゼロ式戦闘機、いわゆるゼロ戦を開発した人物を描いたものでしたが、兵器開発というテーマや子供向けではないなどの批判もあったようです。ですが僕の印象に残ったのはむしろ宮崎監督がその引退会見の中で、ご自身はやはり戦争反対の立場を貫き、この作品にもメッセージを込めたつもりだと語っておられたことです。
日本アニメ映画の巨匠が何と言っておられたんでしょうか。
はい、先の大戦で敗北し、また世界初唯一の被爆国として日本が、あるいは日本人が戦争に反対するのは当然当たり前のことだとご自身は思っていました。でも今や戦争に反対するのは当たり前ではなくなってきたような気がします。私は作品に反省のメッセージを込め、赤い人々に送りますというものでした。
そうですよね。僕たちもさらに若い世代となると戦争に対してどんなイメージを持っているのか疑問に思うこともありますね。
ええ、それがここへ来て現在の憲法は古びているとか、積極的平和活動なんて言葉を子どもたちがどう受け止めているのか、そもそも僕たちは伝え聞き自ら学んだ戦争の悲惨さ、平和の尊さを次世代に伝えきれているのかなと不安に思うことがあります。
先日の新聞記事に、平和というのは非戦反戦の地道な努力の上に成り立っているもので、積極的に戦地に赴いて介入しての平和などはありえないとありました。
本当にそう思います。最近はインターネットなど、普及によって人々がありとあらゆる情報を簡単に得られる反面、真実とは何なのかということは逆に伝わりにくくなっているような気がします。例えば単なる愛国心だけでは平和は望めないこと、戦争を美化したり英雄視したりするのは間違ったことです。もう何年も前に亡くなられたある男性のことですけども、僕は僧侶としてお参りに伺ってはいつもいろんなお話を聞かせていただいていたんですけども、ご自身の戦争体験をある時話してくださいました。そりゃ最初は誰もが正義感、国を守る、愛する者を守るという気持ちで戦地に赴いていった。でも戦争はそんなもんじゃない。第一、敵と思った相手にも 愛する国や家族がおる。それに名誉の戦士なんてものは嘘800、みんなジャングルの中で飢え死にしたんじゃ。そりゃもう悲惨なものよ。
生々しい戦争の現実ですよね。
本当に先の敗戦からわずか70年、平和は僕たち一人一人が目に見えたり見えなかったりの努力を続けて初めて手にすることができるものではないでしょうか。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ケイマン寺の松井和明さんでした。本願寺リンゴ教区東会館では毎月11日に条例法座が行われています。詳しくは本願寺ビンゴ教区までお問い合わせください。電話番号 084-924-5759 924-5759 までお願いします。お坊さんステーション、このコーナーは命毎日新しい西本願寺ビンゴ教区がお送りしました。